お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日このように私たちが共に礼拝ができることを感謝いたします。今日の御言葉は、復讐しないで敵さえも愛する、そういう深い学びをしたいと思います。どうか聖霊様が最初から最後まで私たち一人一人に語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アメーン。字幕に復讐が 復讐が私が作りました。ごめんなさい。皆さん、ローマ書が4月にやって、今6月なんで、その、この前の内容が、なんか聖霊様の賜物について学びましたよね。奉仕するとか、教える、進める、施す、指導する、慈善を行うとかね。そういうものでしたね。だからこの間4月に学んだのは、何かこう事務的なものみたいな、なんか教会運営経営みたいなものにちょっと関わるものが多かったんですよね。で、第一コリント人への手紙12章には、聖霊の賜物の霊的なものがあるんですね。知恵の言葉、知識の言葉、病気を癒すこと、奇跡を行う、予言する、で、霊を見分ける、威厳で語る、威厳を解釈する、そういう霊的な賜物もあるんですね。神様は私たちを救ってくださった後に素晴らしい賜物をたくさんくださるんですね。で、こういう賜物をこう求めながら、まあ、教会形成や自分の信仰の成長に役に立てたらなと思います。ところで今日はこう第一コリント人への手紙13章1節から3節をちょっと私が読みたいんですけれども、その中で、賜物の中で愛が入ってるんですよ。面白いですね。なんかクリスチャンだったらみんな愛することができると、イエス・キリストの愛がもう溢れると思ったら、なんかそうでもなくて、まあそれ基本ですけど、愛の賜物もあると思うんですよ。でも、その全体を含むのが愛なんですね。第一コリント人への手紙13章1節から3節。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。このように愛が最高の道だと教えていますね。素晴らしい賜物を神様からいただいても、愛がなければ何の益もない、無に等しい。逆に愛があれば、多少賜物がちょっとなくても、まあほとんどあるんですけど、私たち、ちょっと役割が劣っていても、奇跡を行わなくても大丈夫ですね。なぜなら、愛が全てをカバーするからです。それでは、愛は何でしょうか。ふわふわーとした、綿あめのような愛でしょうか。何かの愛情に過ぎないものでしょうか。愛は目に見えないものでしょうか。残念ながら私たちは日常に偽りの愛を経験しています。私は何年前か板橋区の市議員を 区議員を選ぶときに、 この人がいいって信じて選んだら、あの人が飲酒運転で捕まって辞職してしまったんですよね。で、私は人を見る目がこんなにないのかと。まあ、政治家も私たちを裏切る時があります。で、この頃 J-POP とか、K-POP 若者たちのアイドルたちがいろんな問題を起こして、ジャニーズ問題、皆さんご存知かもしれませんが、大変ショックなニュースでしたね。水原一平さんの問題。まあ、いろいろ、世の中は偽りの愛、友情。じゃあ、せめて親は大丈夫だろうか？親もちょっと いろいろあります。虐待とかですね。親も自己中な方がいるわけですね。で、子供は傷つくわけです。私たちは偽りのない愛を、どこで探せばいいんでしょうか？それはやっぱり正解はイエス・キリストだわけです。ローマ書5章8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。イエス様の愛は、あなたたちのことを愛してるよ。口だけじゃないんですよね。私たちのために死んでくださったという行動です。それを見るとわかるわけです。イエス様は本当に私のことを愛してますか？っていう人がよくいますよ。そしたら、いつも何を言うかというと、十字架を見なさいっていうんですね。もしイエス様が壁だけ見て3年間、何かの悟りを求めていて、イエス様ご自身が悟ったとしても、私たちに何の救いもくれないわけですよ。私たちの罪は許されるわけがないわけですね。でもイエス様が私たちの罪のために十字架で死んでくださったおかげで、その恵みによって私たちは罪許され永遠の命をいただきました。これが愛の行動を実践して、神様が私たちに見せた十字架の愛なんですね。使徒パウロもこの実践的な愛を教えています。10節から16節をちょっとスライドでもう一回見せていただきたいんですが、10節から16節が内容が多いんですけれども、まあ、これをもう羅列している形で、見ていきたいと思います。はい、ここから。で、ここで皆さん、いろいろ出てくるんですよ。いろんな項目が。それでこう指数えてもいいし、私は何ができるのかな、何が難しいのかな、ちょっと考えてみましょう。もう難しい内容一切ないので、兄弟愛を持ってお互いに愛する。あ、兄弟愛、ああ、尊敬を持ってお互いに相手を優れたものとして思っているのかですね。11節お願いします。怠らず励み。まあ、励むことを怠らずと言ってるんですよ。もう続けて休まずお励みなさい ですね。で、霊に燃えている。じゃあ、精霊に満たされているのか。主に仕えなさい。ですね。主に奉仕する。仕えている。希望を持って喜び。あ、希望を持つのもなんか 愛の一つの行動。これ全部愛の項目だと思えばいいんですけど、苦難を忍び、耐え忍び、たゆまず祈りなさい。ですね。13節お願いします。聖なる者たちの貧しさ。これは伝道師、牧師とかですね。そういう人たちの貧しさを自分のものとして彼らを助けなさいということですよね。旅人をもてなすよう努めなさい。まあ、ワーホリの若者とか、私たちの得意分野ですよね。14節。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。はあ、難しい。 だんだん難しくない、これ。祝福を祈るのであって、呪ってはなりません。交通事故でもあって、転べばいいなとか思っちゃいけません。15節、お願いします。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。これ本当に難しいですね。私がこの御言葉が一番好きというか、まあ、こうなりたいなって思いますね。16節、お願いします。互いに思いを一つにし、あ、これ後で運営協議会で試されます。高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。あ、これ私たちは身分の低い人がいないんで、カナダも日本もいないんで、こんなの経験できませんが、インドの方々はカーストがあるでしょ。で、身分の低い人々と交わりたくない。だからクリスチャンにならないという人もいるぐらいなんですね。自分を賢いものとうぬぼれてはなりません。ですね。はい、17節ありますかね。はい、あ、これは後でお願いします。まあ、このまんまでも大丈夫です。だいたい皆さん18ぐらい上げてるんですよ、この御言葉が。18ぐらいの行動。で、こういうのがもう全部愛の行動ではありますね。皆さんの得意なところ、また不得手なところは何でしょうか。で、ここで、一番ハードルが高いものは、迫害するものを祝福し、呪わないところだと思いますね。で、これを17節からより細かく、使徒パウロが説明しています。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。と言っています。この心がけるというのが大事なんですね。その心の向く方向。悪を悪に返そうとする方向に行くのか、悪を善として返す方向に行くのか、その心がけを大事にしている。あるアメリカの宣教師の方が、韓国で交通事故に遭って亡くなったんですね。50年前ぐらいですね。まあ、悲惨な死なんです。で、その50年前ぐらいは、韓国の医療システムが悪くて、応急措置ができなかったんです。そして、救急車も来ない。もうない、ないです。ない。で、これを見た宣教師の息子さんが、私は、この御言葉、悪に悪を返さず、善を行うように心がけなさいというのは、普段のこの宣教師の教えだったんです。お父さんの教え。で、それを思い出して、私は大きくなったら、お医者さんになるって言って、救急医療を発達させる。って言って、本当にやったんです。それで、この宣教師の息子さんの活躍によって、韓国の救急医療が始まったという本当の証があるんですね。その証を私聞いたことがあって、この17節を引用していましたね。いろんな形で悪を悪として返さず、善を行うことができるわけです。これが私たちクリスチャンに神様が求めていらっしゃる、そういう行動ですね。愛の行動です。ああ、でも、ああいうこと難しいな。まあ、お父さんを事故に遭わせたトラックの運転手さんを、この宣教師の息子さんは許したらしいんですけど、そのまんま家族と暮らすようにしたらしいんですけど、こういうのって本当に難しいですよね。何か人に傷つけられたら、やり返したい。子供だったら、上履きでも隠したい。と思うかもしれませんね。 18節から19節を見せていただきます。できれば、せめてあなた方は、すべての人と平和に暮らしなさい。できればです。できれば。18節そのままお願いします。もう前のですね。はい。できれば平和に暮らしなさい。争わないで。ということですね。19節お願いします。ここで復習はごめんなさい。愛する人たち、自分で、この下の復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること。私が復讐する。と主は言われると書いてあります。ここでとても大事な、この御言葉、申命記32章35節を引用しています。復讐というのは私たちのやることじゃない。私たちの仕事ではない。復讐は神様がやってくださいます。神様愛の方なのに復讐なんてするの？やってくださるんですよ。神様は正しい方なんで、正しくやってくださるんです。私たちが復讐しようとしたら大変なことになりますね。この復讐しなかった人で有名な聖書の登場人物の中でダビデ王がいるんですね。ダビデ王は素晴らしいです。第一サムエルの26章を何回も今日これから引用するんですけれども、第1サムエル26章をお家でぜひ読んでみてくださいね、全体を。ダビデは、義理のお父さん、サウロが、嫉妬してですね、ダビデの、自分の、王座を狙ってると。なんかそういう誤解と嫉妬。そういうのがあって、サウロ王がダビデ、自分のお婿さんですよ。お婿さんを殺そうと、追っかけてる。そういう長く、そういう、歳月を過ごしたんですけれども、もう、ある日、ダビデ王の前にサウロ王が寝てるんですよ。追いかけてる時に、もう寝てる。だからもう殺せるんですよね。で、部下が、ダビデの部下が、ダビデ将軍、今殺せますよ、サウロを。と言ったら、ダビデが、何と言うかというと、主は生きておられる。主がサウルに撃たれるだろう。時が来て死ぬか、戦いに出て殺されるかだ。主が油を注がれた方に、私が手をかけることを、主は決してお許しにならない。今は枕元の槍と水差しを取って立ち去ろうと言って、サウロの槍とですね、水差しだけかなり接近していることを表して、それだけ持って離れたんです。すごい、もう本当に神様に裁きを任せている姿勢なんですよね。復讐を自分でしない。ね、で、続けて20章をちょっと見せていただきますか。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。ここに出るこの燃える炭火というのは2つの意味があって、この頭に炭火を置いてみたら、これ熱いでしょ？で、これが神様の裁きだという解釈と、もう一つは、ここが熱いんで顔全体が赤くなるというのは、自分の悪くしたことへの恥ずかしさ、悔い改めのために顔が真っ赤になる。そういうことを二つ解釈するそうです。で、一番有力なのは、自分のやったことの恥ずかしさに のあまりに顔が赤くなるっていうのを採択しますね。このダビデ王のその復讐しない行動をサウルが、あ、ダビデのそういう行動を、シュートさんのサウロが、気づくわけです。義理のお父さんですね。殺されたかもしれない状況を気づくわけですね。で、第1サムエル26章の21節にサウロが言います。ダビデ、私が謝った。我が子ダビデよ、帰ってきなさい。この日私の命を尊んでくれたお前に、私は二度と危害を加えようとはしない。私は愚かであった。大きな過ちを犯した。で、悔い改めるんです。私悪かったよ、ダビデ。戻ってきてよ。二度とあなたを殺そうとはしない。それこそサウロの顔が真っ赤になって恥ずかしい状態なんですね。これはダビデの愛によって敵であるサウロがそういう気持ちになったわけです。この時にダビデが遠いところから返事します。サウロ様、主はおのおのに、その正しい行いと忠実さに従って報いてくださいます。今日主は私の手にあなたを渡されましたが、あなたのことを殺すことができましたが、主が油を注がれた方に手をかけることは私は望みませんでした。今日私があなたの命を大切にしたように、主も私の命を大切にされ、あらゆる苦難から私を救ってくださいますように。ダビデはサウル王の命を大切にしました。だから神様も私を祝福してくださるでしょうと告白しましたね。そしたらサウル王が応答します。我が子ダビデよ、お前に祝福があるように、お前は活躍し、また必ず成功する。サウロが、仇であったサウロ王がダビデを祝福しますね。そして聖書は何を書いてるかというと、第1サムエル26章25節なんですが、ダビデは自分の道を行き、サウロは自分の場所に戻ったと書いてある。仇も私も被害者も加害者も神様はそれぞれの道に導いているということなんですね。加害者と被害者の道は違う方向に行ってるわけです。それぞれの道を歩むわけですね。だから、被害者が加害者の人生に危害を加えなくても、彼らは彼らの人生を生くわけです。ぜひ、第1サムエル書の26章を読んでみてくださいね。宿題です。すいません。そして、ダビデ王が第2サムエル22章に証しをします。私を広いところに導き出し、助けとなり、喜び迎えてくださる。主は私の正しさを報いてくださる。私の手の清さに応じて返してくださる。心清い、正しい人は苦難が多いですね。でも、神様は喜びとして報いてくださる。後でダビデは王様になりました。そして神様はダビデをどう思ってるのかが、第1列王記9章4節に出てきます。第1列王記9章4節に神様がおっしゃいますね。サオ、あの、サ、 なんかダビデ、ソロモンが即位するときに、ソロモンを祝福しながら、ソロモンのお父さんであるダビデをのこう褒める言葉が出てきます。もしあなたが、ソロモン、あなたが、父ダビデが歩んだように、無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら、これがもう神様がダビデを非常に褒めてるんですね。無垢な心で正しく神様の前を歩んでいたということですね。神様はダビデのような敵でも心から愛せる人をとっても喜んでいらっしゃることがよくわかります。ダビデ王は素晴らしいです。後で政権を握、王権を握った時も、サウル王に復讐しなかったです。サウルの孫を戦争で逃げる時に足の障害者になったんですね。この孫を助けて、また、そのサウル王の財産も守ってあげましたね。それが第2サムエル9章に出てきます。素晴らしいですね。だからよく聖書ではダビデ王をすごく褒めたて、たたえていますね。そしてやがて神様はダビデ王にイエス・キリストを約束します。予言してくださいますね。最後に21節をお願いします。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。悪を悪として返すことは悪に負けることなんですね。でも善をもって悪に勝ちなさい。この御言葉は、なんていうかな、私が正しいから戦って勝ち取ろうという暴力的な解釈はしちゃいけませんね。善をもっていいこと、例えば交通事故にあったら救急医療を発展させるとか、そういういい方向に善を行うということです。神様はさっきも申し上げたように、心がけ、許したい、許す方向に行きたい、許したいけどできない。私たちできないですよね。でもこの気持ちを大事に、その態度を大事にして喜んでくださいますね。で、私も皆さんご存知のように、父親と元夫を許す過程で大変でした。今日から許しますと言ったって、相手は変わってないですから。相手が変わったから許すわけではないですから。でも、変わってほしかったですよ。だって、何十年じゃないけども、父親から18年、父親とはね、で、義理の夫16年間の隔離があったんで、離れていたんで、相手が変わったんじゃないかなと思ったら、変わってないわけですよ。そう人間簡単に変わりません。それでその和解の後に一応心の葛藤があるわけです。そして新しい人間関係をまた築いていくわけですよ。家族だから。私は父親との関係をまた新しく築かないといけない。で、子供たちはまた父親に出、ね、再会したんで、彼らはまた彼らの人間関係を持ちながら、それを私は見ているんですよね。最初の2年ぐらい大変つらい時期を経験しました。胃に穴が開きそうな痛みを経験しました。でも一つ学んだのは、神様が私のその許したい。でもできない、あんまり。でも、許したいという気持ちを喜んでくださることに気づきました。 それで多くの恵みを私にくださったんですね。まず人を18年も16年も2人を憎むのは疲れます。そしてその重い壁がもう一気に崩れましたね。この解放感。で、私たちクリちゃんは精霊様がここにいらっしゃるんで、なかなか憎めないんですよ。これ違和感を感じるわけですよ。十何年も。20年近く。これは違う、これは違うっていうのはずっとあるわけですね。でも、この許したことによって、私が今言えるのは、神様と私の関係が親しくなったんです。ものすごく近くなった。本当に感謝ですね。その霊的な恵みを感じています。許せないために厚い壁、重いものが私の本当にここにあったんです。あ、ここにあったんじゃなくて、ここにあったっていう 皆さんはここにあるかもしれませんが、私はここにあったんですよ。いつも突っかかってる。で、それが一気に落ちて、もう落ちてしまうっていう。すごい経験。解放感と自由。あ、こういうのが自由なんだ。と思いました。そして私がまた一つ気づいたのは、私を加害した人たちを許せなかった18年間、16年間、私はどれだけ神様と離れていたのか。で、どれだけ神様は悲しんでおられたのかというのを気づきました。陽子はすっごい和解をしました。褒めてください。自分で自分を褒めたい。皆さんにも褒められたい。神様はきっと褒めてくださる。でも問題は、あんなすっごい和解をしたのに、教会のある姉妹、兄弟を許せないわけです。これが人間の弱さ。本当に苦しいですね。毎日私たちは許さないといけない出来事が起きます。クリスチャンだから、絶対いい人に囲まれてるとは言えませんね。弱い、いろんな弱さを持ってる兄弟姉妹が、教会の中にもいたり、職場にもいるんです。学校にもいたり。いないでほしい。でもいるんです。だから、私は今も苦しんでいます。あの人をどう許せばいいんですか？許したいです。神様にこの気持ちを、心の向きを神様はとっても喜んでくださる。それだけは知っているので、許す作業を毎日やっています。皆さんもぜひ試してみて、神様との距離をうんと縮めて、神様と仲良くなってください。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たちに十字架の愛を示してくださったイエス様に感謝します。この愛に学び、私たちが敵さえも愛する、そういう人となりますようにお導きください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。